おはようございます。何か素顔で皆様の前に立つのはすごく久しぶりな気がしますけど、なんか変な感じですね。守ってくれるものがないような、まああまり良くない感覚だと思いますけども、連日暑い日が続いてますね。本当に皆さん大丈夫でしょうか。まあ、昨日のビートル祭りもすごく大盛況だったということで、僕は仕事で行けなかったんですけども、まあ、何かこの地域の子どもたちにとってのこう恒例のビッグイベントみたいな、ね、感じになりつつあるのかななんて 思ったりもしますけども、まあ、先週は洗礼式がありましたね。5人の受洗者がいて、まあ、私の長女もですね、洗礼を受けたわけですけども、まあ、その時に僕すごくまあ、この洗礼式の思い出というか、洗礼を受けた後にできるようになる、そんな思い出があるんですけども、生産式ってねあるじゃないですか。で、僕子供の頃すごいあれに憧れを抱いてたんですよ。洗礼を受けなければ預かることができない、大人たちが食べているよくわからないパンと、ね、紫色の何かみたいなね、すごい憧れてたんですよ。なんで洗礼を受けたいというよりもですね、生産式をしたいっていう方が強かったですね。で、まあ多分ですね、新川の時の前の家でまだ礼拝してた時だったと思うんですけど、本当に昔のですね、そこでも生産式してたと思うんで、してましたよね。その時僕すごい覚えてるのが、礼拝が終わって生産式のものが片付けられるじゃないですか。で、大抵ああいうのって多めに用意されてるんですよね。で、台所のですね、食器棚の高いところにこう置いてあったのを僕は知っていたんですよ。で、片付けられるまでにまだ余裕があるという。で、僕はまあ、こっそりですね、つまみ食いをしていたんですよね。まあ、あれって本当になんて言うんですかね、まずうまいんですよね。何かこう美味しくないんですよ、決して。ただこの食べてはいけない禁断のものに手を出しているというこのスリル感とですね、憧れが相まって、なんか美味しくないんだけど美味しいんですよね。で、紫色のものはですね、すごく美味しいんですよね。あれただのジュースですからね。まあ、そんなことを思い出して、まあ、洗礼を実際僕は4年生の時に受けてですね、まあ、娘の日花も同じ4年生ということで、まあ、初めて生産式預かった時は初めて受けたような顔をしてですね、恐れながらいただきますみたいな顔をしてですね、預かっていましたけど、まあ、過去にね、何度かつまみ食いしてたんですけども、まあ、本当にそんな思い出もあって、帰ってきた日花に生産式どうだったってね、聞いたんですよ。そしたら、まあよかった。何やそれと思ってね、全然僕の憧れとは今の子供たちは違うのかななんてね、思ったりもしましたけども、まあ本当に幸いな時でしたよね。本当に5人の受選者、まあ世代を超えた、なんていうんですかね、信仰の同期といいましょうか、本格デビューを果たした同期5人たちがですね、まあ、本当にこれからもさらに祝福された歩みになっていくことを本当に心から願いますけども、今年度のテーマは皆さんご存知のように愛ですけども、まあ、とっても大きなテーマですよね。最大のテーマだと思います。そして私たちクリスチャンたちが学んでいくべき、まあ、ある意味これ以上のものはない、そのようなテーマであると思うんですけども、まあ、愛と一言で言ってもですね、まあ漠然としていますけども、まあ、愛の中にもこういろいろな側面、まあ、種類があるわけですよね。神様の人への愛、人の神様への愛とかですね、まあ、夫婦間の愛、友人同士の愛、ね、親子の愛、まあ、いろんな愛の領域があるわけですけども、まあ、でも愛とはどういうものかという本質的なものは、まあ、対象が誰であれ、まあ、変わらない愛の本質というものがありますよね。まあ、今高先生がですね、その愛について一つ一つ聖書から見て、私たちはメッセージを通して学んでいますよね。 その中でもとりわけ今日は神様の愛について理解を共に深めていきたいと願っています。神様の愛というときに私たちが抱く神の愛のイメージ、最初に思い描かれる神様の愛というのはやはりですね、無条件の愛というものがあると思います。無償の愛、無条件の愛と思い浮かぶ人が、たくさんいるんではないかなというふうに思うんですね。それは神の愛の中心的なものであり、根源的なものであり、神の愛を本当に最も表すものだと思います。神の無条件の愛、それは全ての人に注がれている条件なしの平等の愛。神を信じる者にも、そうでない者にも、注がれている神の愛ですよね。それがですね、伝えるものは、神様はありのままのあなたを愛しているんだよというものです。あなたがこういう性格だからとか、こういう顔だからとか、こういう行いをしているからとかではなくて、そういうことによらずに、そのままのあなたを神は愛しています。あなたの存在そのものを神は条件なしに愛しておられますというものですよね。それは神様の愛の土台なわけですけども、まさにその愛っていうのはイエス様の十字架を通して全ての人に示された、明らかにされた愛ですけども、でも同時にですね、神様の愛にはその無条件の愛が土台なんだけども、また別の愛の形、また別の愛の側面があるわけですね。それは神の子供たち、神の子とされている信仰者たちに向けられている神様の愛というものがあるわけなんですね。その天の父の愛ということにおいて、今日聖書からともに学んでいきたいと思うわけですけども、今日のテーマは、子を訓練される神の愛というテーマで分かち合っていきたいと思います。子を訓練される神の愛ですね。神様はもちろんありのままの私たちを愛しておられます。あなたの存在をそのままで愛しておられるんです。でも私たちを子として愛しているがゆえに、私たちがそのままで居続けることを許しません。神はそのままのあなたを愛しておられますが、神は天の父であるがゆえに、あなたがそのままで居続けることを許さずに訓練されるということなんです。ありのままの私を愛してくださっているっていうのは、神様の母性的な愛ですよね。包み込んでくれる愛。でも同時に、私を訓練し成長へと導いていくという不性的な愛、それが神様の愛にはあるわけなんですね。その両方を合わせ持っているのが神の愛なわけですけども、聖書を開きたいと思います。ヘブル人への手紙12章5節から11節ですね。新改訳の2017版で、こちらの訳の方が分かりやすかったのですね、2017版で、出して、もらっています。それではですね、5節から11節、じゃあ皆さんと私と交互に読みたいと思います。じゃあ私からお読みいたします。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。 すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。アメン。一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、今日も共に御言葉に目を向けて、御言葉から教えられるこの時間を感謝いたします。聞く者も語る者も同じ御霊の働きによって御言葉を受け取っていくことができますように、語っていくことができますように、聖霊様の御手にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ここには神様の不正的な愛がより色濃く描かれています。信仰者である神の子供たちを神様は訓練されるんだと言ってるんですね。それはまあ神様の目にかなうものとして作り変えていくためなわけですけども、まあ、聖書が伝える神様はこう訓練される神、訓練を施す父であることを教えています。まあ、肉親の父親であってもですね、こう訓練すると書かれていますけども、まあ、現代の世の中にあってですね、そういう父親がまあどれだけいるのか分かりませんけども、まあ、とりわけこのユダヤ社会において、この時代において、まあ父の権威というものは絶対的なものがあったわけです。まあ、数千年前と今とではですね、社会の状況も随分と違いますから、まあ、そういう背景もあると思いますけども、まあ、僕もですね、4人の娘を持つ父親なんですね。まあ、なかなか手を焼いていますけども、もちろん自分の娘たちですから、本当に可愛くて、まあ、仕方ないですよね。可愛い瞬間っていうのは本当にたくさんあります。この前もですね、ハーティーが、お風呂上がりにですね、多分妻からですね、こう、バスタオルを大人巻きにしてもらってたんですね。ここでね、大人巻きの状態で、それで上がってきてですね、僕は茶の間にいたんですけども、この大人巻きが嬉しかったせいか、鏡の前に立ってずっとポーズ取りながら何か言ってるんですよ。でずっと何か言ってるんですよね、ポーズ取りながら。そして何を言ってんのかなと思って聞いたらですね、私は中華屋の娘よ、中華屋の娘とか言ってるんですよ。何を言ってんのかなみたいな。バスタオルを大人巻きにして、中華屋の娘よってずっと言ってるんですよ。いや、中華屋の娘ってどこで覚えてきたんやと思いましたけども。まあ本当にあの子はちょっと面白いんですけども、まあ子供は可愛いものです。まあそうじゃない時も多々ありますけども、でもやっぱりですね、私も自分の子供がわがままが過ぎる時や行儀が悪い時、まあ怒りますよね。あるいはしてはいけないことを勝手にしてしまった時、まあ友達や兄弟に悪いことをしてしまった、まあ嘘をついたり態度が悪かったり、まあやっぱり注意しますし、まあ時には内容によっては強く叱るなんてこともあるわけです。でもそれは子供たちを愛しているので、そのまま放置はできないからですよね。だから優しく抱きしめることもあれば、時には強く叱ることもあるわけです。まあでも人の親がするのは、まあほとんどそういうレベルのことだと思いますけども、まあ私たち現代の今の感覚で言うとですね、親が子供を訓練するっていうのはそんなにまあピンとこない部分もあるかもしれませんよね。でも天の父である神様は私たちを訓練されるお方なんだ、ということが今日開いた箇所で語られています。それは私たちを子として取り扱っているからであり、成長、成熟させていくためなんですね。私たちは聖書からたくさんのことを学ぶわけですけども、例えばですね、聖書から私たちは愛を学び、愛する者の姿を学びます。まあ今年度に入ってメッセージの中でそういうことをですね、多く教えられていると思いますけども、そして学んでいくとですね、まあ、聖書が示す愛する者の姿と今の自分の姿に相違があるということに気づかされる時があるわけです。そこに達していない自分を見るんですよね。そして多くの場合、聖書が教える愛の姿と今の自分に相違がある、差があると深く思わされるのは、それを体感するのはですね、ある種の経験を通してだと思うんですね。 とりわけそれが人を愛する、それが家族や友人、あるいは職場の同僚であっても、その人間関係に何か問題を抱えたり、傷つけられたり、傷つけてしまったり、まあ、大なり小なり人間関係の中で、試練や苦難にあったときに、人と衝突、そんなことを経験したときに、そこで今の自分というものが浮き彫りになるわけですよね。それが人に対する愛が試されること、思いやりや許すこと、そういったことが試されるような出来事や問題であるなら、私たちはなおのこと自分の姿に見るものが、聖書が示す愛するものの姿に、時には自分は大きく離れていると思わされる時があるんではないでしょうか。まあ私もそういう経験はたくさんありますよね。一つは結婚してからそういうこともすごく思わされた。まあ今もそういう経験をしていますけども、まあ一番結婚してからすごく思わされた一つのことはですね、まあなんて自分は優しさの足りないものなんだろうということをすごく思わされたんですよ。というのはですね、自分はもっと優しい人間だと思っていたんですね。でも結婚して、その夫婦としてその生活が始まっていくと、こんなに自分は優しくなかったのか、こんなに自分は思いやりの足りないものだったのか、ということをすごく思わされました。やはりですね、衝突することもありますよね。まあ、うちはですね、まあ、北海道で生まれ育った人と、まあ、関西で生まれ育った人と、まあ、いろんな違いもあるわけです。ただでさえ夫婦関係の中には当然価値観の違い、いろんな性格の違いがあるので、衝突することも当然あるんですけども、その中で起きる衝突やすれ違いの中で、その時に自分の愛の未熟さが浮き彫りになるということを経験しました。職場の先輩との関係で試練を通った時もありました。とても傷つけられたという経験をしたことがあったんです。でもその中ですごく自分自身が探られるという時間も過ごしました。皆さんはどうでしょうか。まあ神に対する信仰っていうのもそうですよね。主に信頼し、神様を信じているという信仰も、いろんな将来に対する不安や信仰の歩みの中で通っていく試練、苦難、神を信じる信仰が揺さぶられるような出来事や問題に直面していったときに、自分の主に対する今の私の信仰というものが浮き彫りになるわけです。皆さん、神様の訓練は多くの場合、試練や苦難という形でやってきます。ある出来事や問題という形でやってくるわけですね。そして試練や苦難が私たちにもたらす一つのものとは、今のリアルな自分の姿というものだと思います。調子がいいとき、何の問題もなく順調なときって、あんまりリアルな自分って見えてこないものなんですね。でも試練や困難の中を通っていくとき、今のリアルな自分というものが表面化してくるわけです。私のリアルな信仰、私のリアルな愛、そういうものが浮き彫りになって見えてくるわけですね。しかし、実にその中で私たちは私を取り扱い、訓練される主がおられるということを見ていくわけです。私を訓練される天の父がいることを知っていくんですね。試練を通して多くは神を信頼することを学んでいきます。キリスト者として隣人を愛するということを学んでいくわけです。試練や苦難によって浮き彫りにされていく自分に出会うということを通して、私には変わらなければいけない領域があるんだ、成長しなければいけないところがあるんだということに気づかされるわけです。神が時に人に与える 苦難というものが、その人が変わらなければいけない領域や成長しなければいけない部分を浮き彫りにさせるということです。そしてその中で、その試練や苦難の中で主を見上げていくときに、御言葉に目を向けていくときに、私を取り扱い導いてくださる主と出会っていくんだろうと思うんですね。主の働きにその中で預かっていくんだろうと思います。聖書に出てくるですね、信仰者たちも、その多くの人たちが試練や苦難というものを通して神様の取り扱いを受けました。まあ、その中の一人の信仰者を挙げたいと思います、けども、ヨセフという人がいます。ヤコブの12人いる息子の一人ですね。彼は父ヤコブから寵愛されていた息子でしたが、それゆえに兄たちから妬まれ、まあいろいろあって後ですね、兄たちによってヨセフは売られてしまって、エジプトに連れて行かれるんです。エジプトに売られてしまったんですね。これだけでも十分すぎるぐらいの苦難ですけども、でも売られたそのエジプトでも苦難は待っていました。まあ、ポティファルというエジプト人がヨセフを買い取ったんですけども、ヨセフは主人となったポティファルに忠実に仕えて、神様も祝福されたので、まあ、主人から気に入られて信頼されて、その家全体の管理を任されるようになっていくわけです。でもある時ですね、そのポティファルの妻にヨセフは誘惑されるんですね。でヨセフはまあイケメンでしたので、まあ、自分が仕える主人の奥さんにですね、奥さんがですね、まあ、ヨセフに目をつけてくるようになったわけです。そして毎日のように言い寄られてもヨセフは拒み続けるんですが、まあ、ある時その主人の妻から濡れ衣を着せられて、あたかもヨセフから言い寄ったかのようにされて、まあ、その主人の妻の嘘によって監獄に入れられてしまうんです。そこから数年間監獄に置かれるわけなんですね。自分の兄たちによってエジプトに売られていき、純情かと思ったら濡れ衣を着せられて牢獄に入れられるヨセフ、まあ、これは一体何なのだろうという状況ですよね。神は私を見捨てたんだろうかとすら思えてしまう。でもこんな苦難の中にも意味はあったんですね。神様側の理由があったわけです。でもこの時ヨセフにはまだこの苦難にどういう意味があるのか、この試練の理由は何なのか、その神様側の答えはまだ見えていないわけですね。私たちも多くの場合、その試練の中にある時、神様側の理由は見えないものです。その苦難の中で、その先にある神様側の答えというものはなかなか見えてこないんですね。どうしてこんな試練や苦難がやってくるのか、そんな思いを抱くわけです。でも、皆さん、神様側には理由があるんですね。意味があるんです。その答えは神様側にはあるわけです。このような中でも神様はヨセフと共におられました。そしてヨセフは監獄でも監獄の責任者に信頼されていきます。そしてそこからいろいろとあって、まあ、あのヨセフの有名な夢の解き明かしなどもあってですね、最終的にエジプト全土を任される王の次に偉い人にまでなっていくわけです。でもこの時もヨセフには自分が置かれ通ってきた苦難、試練の神様側の理由、答えははっきりとは分かりません。そんな中である時、あらゆる国々に飢饉が襲うんです。ヨセフの11人の兄弟たちと父ヤコブがいたカナンの地にも飢饉が襲うんですね。エジプトにはヨセフの働きによってたくさんの穀物が蓄えられていましたから、それを知った兄たちがエジプトに食料を求めて出てくるんです。そこでヨセフは食料を求めてやってきた、かつて自分をエジプトに売った兄たちと再会を果たすわけなんですね。 そしてようやくここでこの苦難の意味、通ってきた試練の神様側の理由、その答えがはっきりと見えてくるんですよ。そして自分のことを兄たちに明らかにして、自分が通った苦難の意味を兄たちに告げるわけです。まあ、その言葉にはですね、神様側の答えを知ったヨセフの思いというものが込められていると思うんですけども、そこの箇所を見たいと思います。創世記の45章の4節からちょっと読みたいと思いますね。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。神が 私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。アメン。ヨセフは自分が置かれたこの道のりを、通ってきた苦難を神ご自身の働きであったと受け止めました。試練を通して訓練されていく中で信仰が育まれ、すべてが神の御手にあったと受け止める成熟した信仰というものがヨセフの中に確立されていったんです。ヨセフはこのような神の取り扱いを通して神には絶対的な主権があることを学びました。この経験を通してより深く神を知ることができました。皆さん、神様の子とされている私たちにも同様に神の取り扱い、神からの訓練というものがあるんですね。聖書は神様が陶器師なるお方であることを教えています。まあ、イザヤ書やエレミア書を見るとですね、神と人との関係を陶器師と粘土に例えて語られているのを見ることができます。陶器師が粘土で製作中の器を壊し、それを陶器師の好む器に作り変える、そのように神は人になすことができるお方なんだということが語られています。皆さん、人をですね、本当の意味で作り変えることができるのは神ご自身です。そして信仰者を成長させ成熟させていくのは神ご自身です。試練や苦難そのものがその人を作り変えるわけではなく、そのことを通して働かれる神様がその人を作り変えていくわけなんですね。試練や苦難の中にいるときに御言葉に目を向けていくことは大切です。それは励ましや慰めをただ受け取ることだけではなくて、自分には変わらなければいけないところがある、成長しなければいけない領域があることに気づかされるわけだからです。神の御言葉というのは永遠に変わりません。しかしこの永遠に変わらない神の言葉を受け取っていくときに、自分には変わる必要がある、成長しなければいけない部分があると気づかせていくのが神の言葉の力でもあるわけです。皆さん、神の訓練は私たちの益のためであり、神ご自身に預からせるためのものです。先ほどのヘブル書の12章の10節にある、ご自分の清さに預からせようとして訓練されるとは何でしょうか。それは私たちのうちにキリストを形作っていくということです。ピアノ弾いてもらっていいですか。試練や苦難を通してでなければ、そのことを通してでなければ まあ、出会うことのできなかった神様との出会いというものがあるんだろうと思うんですね。私にもあの苦難がなければ出会うことができなかった神様との出会いというものが何度かありました。皆さんもそうではないでしょうか。そしてこれからもそれは必ずあると思います。その中で多くの場合私たちは作り変えられていくんですよね。今日見たヘブル書の御言葉からもヨセフが受けた神の取り扱いからも私たちが学ぶことはたくさんあると思います。神様の訓練の目的とは何でしょうか。最後にそのことをですね、4つまとめてあげたいと思います。1つ目、信仰のレースを走り抜くために信仰者を成長成熟させるためです。2つ目、試練や苦難を通してより深く神を知るため、神の主権は絶対であることを知るためです。3つ目、身を結ばせるためです。最後に書かれている義という平安の実とは、まあ、神様の祝福の実ですが、それは訓練された神への信仰による神の生徒の正しい行いの実のことです。4つ目、これが中心だと思います。4つ目は一人一人をキリストの似姿に作り変えるためです。キリストに似たものとして作り変えられていくことは、あなたらしさを失うことではありません。神が一人一人に与えられた個性は用いられていくのに、キリストの似姿に作り変えられていく、それが神様の働きなんですね。神様は私たちがどんなに未熟なものであっても、いつもそのままで私たちを愛しておられます。しかし同時に私たちを子として愛されているがゆえに、そのままで居続けることを許さずに、私たち一人一人を取り扱い訓練し導かれる主なんだということなんですね。それは私たちの神への信頼がより揺るがないものとなっていくためです。そのことを今日共に受け取りたいと思います。一言お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、主の御名を褒めたたえます。時に私たちが通る試練や苦難は、私たちにはなぜそのことが起こるのかわからない時があります。希望を見失ってしまいそうな時もあります。しかし主よ、そのことの中でこそ神への信頼が育まれ、私たちは信仰を学び、愛を学び、神様をより深く知っていく、神様の働きと取り扱いに預かっている、そのことを覚えて感謝いたします。主のなさることは本当に真実で、私たちの益であることを感謝いたします。主にすべての栄光を期します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。